こんにちは。ポッドでエンジニア第164回エンジニアの大坪です。
エンジニアの南です。
エンジニアの丹治です。こんばんは。
こんばんは。
お
こ
願い
ん
し
にちは。
ます。はい。何からいきます？
Google のジェミニーがジェミナイって呼ぶっ
ジ
て
ェミナイ。
先ほ
ジェミナイ。
ど教わりました。
これ、発音がすごい気になっていて、とりあえず日本語版はジェミニと書かれていると認識してるんですよね。
まあ、ファイナンスとフィナンシャルみたいなやつと、
ああ。
で、まあ、どっちが正解ってこともないような気もする。
で、
このビデオ動画見ました？
見てないけど、
見
なん
てない
か、
です。
あれだって聞きましたけど、なんか、すごい編集されてるって聞きましたけど。
そうです。とりあえず見るとめちゃめちゃ驚いて、でも、裏側は結構編集入ってるんだよっていうのを聞くと、なるほどねって思う感じ。いや、でも、すごいですよ。動画で、なんか3つコップがあって、そこの1つに玉を入れて、高速にシャッフルして、さてどれでしょうみたいなやつあるじゃないですか。あれが、まあ、解けるみたいなデモだったり、すごい、まあ、マルチモーダルでちゃんとやってるように見える。
なるほど。これまだ試せないんですかね？なんか、ジェミニ、なんか、いくつか、プロとウルトラととかあるって聞いてて、
確
で、
か、ジミニプロっていうのは、もう、バードに組み込まれてる。あ、でも、英語版のみって書いてあるな。でも、バードで使えるらしいですよ、もう。で、動画をいろいろ見れるみたいなやつは、多分まだ使えない。ってことだと僕は思ってます。
マルチモーダルだから、いろんなそのリソースをインプットとして受け取れて、で、それを一つのモデルで同時に解釈してってことを
そうで
やっ
す
て
ね。テキ
るっ
スト
ていう。
も受け取れるし、画像も受け取れるし、まあ、動画も受け取れるよっていう。音声もできるらしいですね。
それがいろいろ入ってくるってことなんですかね。
あ、Google のプロダクトにってことですか？
そうです、そうです。まあ、いろいろな活用方法があるかもしれないですけど、音
いや、それ
声
ことそ
かで言っ
今、
たら、Google ホームとか。
確かに Google フォームもっと賢くしてほしい。
そうですよ。してほしいですよ、僕は。いますし、どうするんだろうなっていう気が。で
Google
も、
ホーム
一
基
応、
本ベッド
今、
で処理してるから、なんでできないんだろう。
ブログ見てますけど、まあ、Google の各製品を通じて数十億人のユーザーに提供しますって書いてありますよ。
あ、そうなんですね。まあ。
で、バードでできることが大幅に向上するのと、Google Pixel に導入します。あと、Google 検索、広告、Chrome、デュエット AI などにも、利用、からも利用できるようになります、みたいな、とは書いてますね。まあ、ちょっと Google ホームの名前はないですが。
Google ホーム、僕は切実に賢くしてほしいです。
そうで
いや、音声インターフェースとして結構優れてるじゃないですか。部屋
す
に置いて、
ね。
話しかけたら答えてくれるっていうのは。
そうですよね。なんか、スマートフォーム、まあ、この1年とかわかんないですけど、3年後とか5年後とか見たら、マジでスマートフォームになるんじゃないかっていう、ちょっと期待がありますよね。
そうですよね。
あんだけうまくいってると。ちょっとスマートスピーカー増やさないかなと思ってるし、僕ちょっと気になってるのは、なんか Apple って、こういう時に、みんなの流れに乗らずに、後出しで、お、ちょっとそれは体験が違うわ、ってものを出すことに、なんか人生かけてるみたいな会社じゃないですか。
言い
なん
方、
か、
あ、そうですよね。
この Google フォームが、Google フォームっていうか、なんだろう。音声認識で、 こう、いい感じで会話できますみたいなものを、アップルが本気で作ったら、おお、これは違うぞってものになるとしたら、どうなるんだろうなってのは結構ね、気になってるんですよね。マジでその Google フォームとか Amazon のあれとかには出せないインテグレーション体験感とかってやっぱり出せんのかなみたいな。っていうのはちょっ
真
と。
正面から行くっていうよりも、なんか、感覚的な言い方だけど、斜め横から新しいデバイスと体験と一緒に持ってきて、おおって言わせるっていう感覚で、どうなるんですかね。
なんか一般的にはやっぱりそのアップルってテクノロジーをそのまま使わせないというか、なんかアップルなりの解釈を持って使わせると思うんですよね。なんでそこに人工知能がいると感じるんじゃなくて、そこに Siri がいるって感じるっていう感じの謎体験みたいになるのかな、みたいなことをちょっと思ってるんですよね。それが何なのかよくわかんないんですけど。
もう人みたいな感じ
でも
で。
そこに人がいるぞっていう実感が得られるところまでチューニングしてから、なんか5年後ぐらい出すんかなみたいな。とか。
今のところあんまり目立った、その LLM で目立った活動みたいなのはしてないんですかね、まあ、アップル先生は。
だと思ってて。これちょっと
まあ、
気
エン
に
ジ
なっ
ニア
た
だ
の、
と。
知り合いのデータサイエンティストになんか聞いてみたんですよ。その、アップルそこら辺の動きがあんまり見えない感じなのは、実際 Google とかの方がやっぱすごいからなのか、圧倒的にレベルが違うのか、それともアップルの秘密主義がそう満たさせてるだけなのかっていうことを聞いてみたんですけど、まあ、その人の意見では、いや、実際スキル的にはどっちもあまり変わらなくて、どれぐらい広報するかの問題ではないかって、その人は言ってたので、ちょっとなんか、それを聞くと、Siri がどうなるのかすごく気になるなって思いました。
そうなんですかね。でも、インフラがものを言う世界でも半分あって、いや、GPU いっぱい持ってるかっていう話と、あと、まあ、クラウドコンピューティングのインフラを自分で持ってるかみたいなので、なんか結構できることが違う領域になるような気もするんですけどね、僕は。
それもありますよね。アップ
なん
ル
か海
は、
外の、
なんか、結構強めのマシンを世界中に配れる、まあ、iPhone という形で、というのが結構強みになったり、
そうです
そ
ね。
の、ローカルの
すごい。
マシンに、その iPhone ぐらいのサイズのコンピューティングでできる、ギリギリのチューニングができるとか、そういうのとかもあるかもな、とか思って。まあ、学習の方はね、やっぱりちょっといろいろあると思うんですけど。
ちなみに、jobs.apple.com っていう、なんか Apple の、なんですかね、オープンポジションの一覧があるページがあるんですけど、そこ見てると、まあ、マシンラーニングエンジニアとかはもちろん募集してるし、雇っていて、まあ、Siri とかやってるんで、そういうので、チームとかやっぱあるっぽいですけど、ただ、そうですね、それがどのくらいの規模かとか、さっき言っていた、学習、今結構コンピューティングパワーで、なんか殴るみたいな風潮がちょっとあると思うんで、そういうのをやるような組織とかチームとか、まあ、インフラになってるかは、ちょっとわかんないですね。まあ、
まあもう、
ML 自体はやってる、はやってるっぽいですけどね。
確かに、数年後ぐらいに、本当にデバイス上で、全然人のように、まあ、動くようなモデルができて、その時にアップルが、もう世界中に配られてるデバイスで、そこに、まあ作るのかもしれないですけどね。それはそれで面白いな。
なんか一日中 iPhone からと Apple Watch からいろんな音を聞き続けて、さっきの話だけどさ、って言った時に、なんか、Siri が、まあ、そうだよね、こういう話だよねって言ってくれるみたいなやつとかになってくると、Apple のプライバシー気にしますよ、みたいなあのブランディング。その全部聞いてるんだけど、デバイスからは出ませんから、みたいな。そういうブランディングによって Apple にしか許されない機能になったりする可能性あると思うんですよね。
確かに。
許されないっていうのは、その、なんだろう。一般消費者が許す、その、アップルならやっていいなって感じるけど、Google のスマホでやったら気持ち悪いって思っちゃうみたいな。から、
はい。
iPhone で何でもできちゃうみたいなのがやっぱり強みになるのかなとか、思ったり。
そうかもしれないですね。
ちょっとここら辺今のうちから予想しておくとなんか面白いかもなとは思ってるので、ちょっと予想を書いておこうかな。まあ、とか。まあ、これゼミの話じゃないんですけど、見てて思い
ゼ
ま
ミ
し
内
た。
の話でした。
これちょっと調べたんですよ。ゼミニかゼミないかってやつ。
どっちでした？
これがですね、ややこしくて意外と。
おう。
まず英語で、このモデルのことはゼミないと呼ばれてる様子なんですね。で、これ系のやつちょっと思い出すと、NASA にジェミニ計画ってあるの知ってますか？
全然知らない。
ないです。
これアポロ計画の前身みたいな立ち位置なんですよね。ちょっと前身と正しく読んでいいのか、ちょっとマーキュリー計画とかもあるので、ちょっとややこしいんですけど、まあ、アポロ計画とかの、まあ、前にやってた宇宙開発なんですけど、これは、英語でもジェミニ計画って呼ばれてたらしいんですよね。一般的にこの単語はジェミないと発音するのに対して。Wikipedia 見ると確かに、一般的にはこの単語ジェミないって呼ぶけど、この単語はジェミニ計画って呼ばれてたよって書いてあるんですよね。それがオフィシャルだって書いてあるんですよ。なので、これ何を正しいと考えるべきかはもう、わからんなって感じなんですよね。で、そもそもジェミニってなん
ア
だっ
メリ
け？
カ式、イギリス式みたいな話あるじゃないですか、英語の発音で。さっきのファイナンスとフィナンスで言うと、アメリカではファイナンスって言うけど、イギリスだとフィナンスが多いみたいな。そのぐらいのブレがそもそも存在する世界なのかなっていう気もしていて。
そうですね。それはあると思いますね。
英語ネイティブの人は区別しないんじゃないかなと僕はちょっと思ってるんですよね、そこは。
それも、そうなのかな。そうなのかもしれん。
ジェミネ。
あと、なんか、言い方ブレてる時もありますよね。同じワードでも、ネイティブの。
てか、普通に、イーダーとアイダーどっちですかみたいな話もあるし。
まあ、日本人だけがカタカナにしたいという強烈な欲求を持っているので、そこで困って、どっちなんだって思うけど。
でもなんかこう GitHub のレポジトリとか見てて、このプロジェクトはなんとかって発音するからねみたいなたまにあるじゃないですか。
ある発音記号を書くやつ。
必要ならもうなんかもうちょっとわかりやすいスペリングにしようぜって思う瞬間ありません？あ、ない。
でもそれは名前遊びとかをしてるから
そうっすよ
一瞬読めないけど、エンジン X と読むってことですよね。
ね。あ、エンジン X ね。エンジン X ずっと読めなかった。なんか感動し始めてエンジン X って読むって聞いたときに。
ウィンクスっていう意味とか。
ギックス。で、いい機会だったので、ジェミニーという単語を調べたんですよ。知ってます？意味。
知らないです。
これ、
どう
双子
せ。
という意味らしいですね。で、まあ、いくつかしたい話があるんですけど、まあ、まず今回、こいつがジェミニって呼ばれてるのは、ディープマインドと Google ブレインのこの融合としての、なんだ、双子らしい。で、それからじゃあ、ジェミニ計画のジェミニ何だったかっていうと、宇宙飛行士が2人で飛ぶからジェミニだったらしい。で、このジェミニというのはこれ複数形なんですよね、つまり。で、ラテン語では男性名詞かな？が、の複数形が I で終わるんですよ。で、さっきその単語の一覧をこう見ていて、なんか、日本人にも馴染み深いものがないかなって思ったんだけど、例えば、その、アラムナスかな？発音は。で、それが卒業生の意味でアラムナイって言いますけど、その
いま
最
す
後
ね。
の I というのが複数形の I だったり、なんかもうちょっと日本人に馴染みがあるやつが あった気がしたんだけど。
男
ああ。
性系の複数形がラテン語とかギリシャ語かなんかで、I なんですね。
はいで、はい、終わるということですね。まあ、ちょっと僕も今入れたばっかの知識なんで、ちょっとあんま詳しくないんですけど、US で終わる単語の US を I に変えると、だいたいいいと。ぼかしてだと、あれがありますね。スティミラスとスティムライがありますね。刺激という意味の。
ティミュリ、あ、え。
スティミラスとスティムライ。
あ、ステムライ。あ。なんか最後 A で終わる複数形ってパターンが多いなって僕、なんか。
ああ、データムとデータとかがそうですよね。
デイタムとデータ、知ってると、ちょっとどやれる知識。あと、クライテリオンとクライテリアとか。
ああ、はい、確かに、それイメージありますね。ああ、でも今調べてたら、パパラッチって複数形なんですね。パパラッツォね。
男性のイメージなんですね、やっぱあれは。
そういうことなんですかね。はい。
ジェミニからの
はい、ジェミニでちょっと、
パラッチ
そ
で
れ
し
なん
た。
だっけって思ったって話があって。これソーシャルネットワークっていうのが僕好きなんですけど、ソーシャルネットワークでウィンクルボス兄弟ってのが出てくるんですね。ウィンクルボス兄弟の、二人のことをマーク・ザッカーバーグ主人公がウィンクルバイって呼ぶっていうシーンがあるんですよね。これは複数形読みすると、ウィンクルボスという語尾は愛に変わるからということらしいんですけど、多分ギリシャ語でなのかな。
ピンクルボ
なん
ス。
か、という小ネタがあるよって昔聞いて、えーって思ったんですよね。はい。ちょっと、という話をさっき調べて話さずにはいられなかったので。ちょっと突っ
ちょう
込みまし
ど
た。
でもいいんですけど、ウィンクルボスを検索したら、ウィンクルボス兄弟が経営する取引所、ジェミニがリブラプロジェクトに参画の可能性っていう。
もう、あ、そうなんだ。なんか、
超偶然
ジェ
の
ミ
ま
ニって
た
検
ジェミ
索
ニ
した
が。
ら、その取引所が出てきて、えー、って思ったんですよね。あれ、ウィンクルボス兄弟がやってたんだ。
やってたらしい。た
マ
ま
ジ
たま同
か。
じ名前だった。
そんなことあるに。
ということで、ジェミニでした。
はい。お収まりがよろしい。これなんすか？英語で案内する日本の伝統文化、大衆文化。
あ、これは僕で、最近読んだ話をただするだけなんですけど、面白い本です。英語で案内する日本の伝統大衆文化辞典っていうので、本で、まあ、和英辞典ですかね。日本語のキーワードの、まあ、エントリーが並んでて、そこに対して英語で説明がつくんですけど、なんか、一般的な辞書っていうよりは、その文化とか、なんか芸能とか、日本に関するいろんなエントリーがあって、自分の国の言葉を改めて英語で言われると結構面白いなっていう本なんですよね。
これ、パッと Amazon でサンプルが読めたんで読んでるんですけど、思ったより辞書ですね。なんかそのサブタイトルに、A Dictionary、なんだっけ？ A Dictionary of Japan in English って書いてありますけど、
はいはいはい。
思ったより辞書ですね、これ。
なんだっけなぁ。もう、これ図書館で借りて読んだので、ちょっと、まあ、手元にないんですけど、これ結構ゲームやると面白いですよっていうのが、
ゲーム？
僕の、英語で説明して、これは何でしょうっていうゲームをすると、
ああ、なるほどね。
まあ、覚えてるのは、ちょっと正確じゃないんですけど、なんだっけな。ファーメンテッド・ボニート・インテスティン。
言ってるだけかない。
で、なんだっけ、リテラリー、スティールド、あれなんだっけ、アルコール。 みたいな。ちょっと僕の英語の発音と記憶が怪しすぎてちょっとあれなんです
ああ、
けど。
ちょっと待って。アルコール？
スティールドなんだっけ、酒かな。ストール酒か。
酒を盗んでいく？
ファーメンテッドフード。
ファーメンテッドフード。ああ、つまみってこと？
ファーメンテッド、ボニートインテスティンですね。
それが何だかわかんないんだよ。5人？
ボニートはカツオですね。インテスティンは
そう。
腸。で、これ
超。
は、酒盗というおつまみです。
あれなんですね。名前の方をさっき 説明していることになってたんですね。
あ、そうそうです。日本語のエントリーを英語で説明してます。
なんか、性質の説明と、名前の説明が混ざりますね。しかも、首都って僕、実際何者なのか知らなかったんですけど、和製アンチョビなんです。なんか今調べたら、
まあ確かに、
言いまし
魚
たけ
介
ど。
類。カツオとかの内臓を塩漬けにして、しかも発酵させたものなので。
これなんか面白いのが、日本人向けの本なんですね、これは。ちゃんと。
ああ、確かに。
なんかその、今はこれ、1ページ目見ると、1ページ目ってか、その、最初の方のエントリーを見ると、あいうえお順ってのがあって、あいうえお順は50音順みたいなって書いてあるんですけど、その50音順っていうのは漢字で書いてあるんですよね。あ、まあ漢字は読める前提の本なんだなと思って。
これ日本人が読むと楽しい。僕は日本人で読むと楽しいと思ったから、多分。
一応日本人向けの本なんですよね、本来多分。もともと。
そうそうですね。初めにが日本語で書かれてるし。
まあ、プロダクトディスクリプションが、なんか日本を案内するすべての人にっていうふうに書いてあるんで、まあ、なんか日本を紹介することをやんなきゃいけない人が参考にするっていう感じなんですかね。だから、ターゲットは一応日本人、日
まあ
本
なん
に
か
住ん
ツ
でる。
アーコンダクターとかそういう感じなんですかね。
なのかもしれないですね。
なんか一応その海外の人でも読めることをまで念頭に置いてるのかと思ったけど、置かないんだ。面白いなと思いました。
アンジさんがどうやってこれにたどり着いたのかを僕はすごく気に
確か
な
に。
るよ。
僕最近の趣味が図書館に行って、ジャケ狩りをするっていうのがあっ
ジャ
て。
ケ狩り。いいですね、ジャケ狩り。
その中にたまた
図書
ま。
館でジャケ狩りって難しくないですか？それこれは平積みというか、なんか面が向いてたんですか？こっちに。
どういうことですか？まあ、背拍子ジャ
あ
ケ
す。
狩りですかね。
背拍子ジャ
いい
ケ
ですね。
狩り。狩り。
はい。ジャケ狩り。
いい趣味してますね。
あり
こ
が
れととう。
か、どの辺のコーナーにあるのかすらよくわかんないで
確か
すね。
に、何番なんだこれ。
でも多分、日本語の本として置かれてたのかな？風俗文化みたいな感じだったと思う。
ああ、面白いですね。あん
図書
まり、
館。
こういうコーナーうろつかないな。なんか、昔図書館行った時、物理のコーナーか、コンピューターのコーナーしかいなかった。
僕はずっと雑
今
誌コーナ
日
ーにい
も
ま
こ
し
れは
た
出
ね。
会えなかった気がします。
いいエピソードだな。
僕は、古いナショジアが読めると思って言ってた。いや、引っ越してから図書館遠くなっちゃって行かなくなっちゃったんですよね。
なんか、フラッと行くと、いいですよね。
いいですよね。
買おうと思うと、どうしても、それがちゃんとしたものなのかどうかを一回考えて、払った対価に対してみたいなことを考えちゃうけど、何も考えないで借りると楽しい時もあります。
よく図書館に行った時に思ってた、なんか図書館に通おうと思って意識的に行ったことがあるんですけど、1年ぐらい
おう。
前に。なんか、その時に思ったのは、僕、一番いい本を探すっていうメンタルがあるんですよね。なんか、自分はこれを学びたくて、それをするために一番いい本は何なんだろうっていうのをめっちゃ調べてから本を買う癖があることに気づいて、でも図書館ってそうじゃないじゃないですか。もうちょっとこう、
ここじゃない
適
です
当
ね。
に読んでいいというか、あとその図書館ってその最新の本がなかったりするわけですよね。だから、
そうですね。
この分野を
ガリガリ
学ぶに
とか
は、
にするし。
この本がいい、 を聞いたが、その本はないなとか思っちゃうなって思ったんですよ。もっとこの、それこそ、ジャケ狩りしたいんですけど、なん
なんか
か。
雑多な出会いみたいな方が向いてるんじゃないですかね。今
うん。
本当にこの分野だったらこの一冊っていうのは残念だけど Amazon の方がいいじゃないですか。
うん、そうなんですよね。なんか、調べて、トップ10個のレビュー見て、これだって。やっちゃうんだよな。最近、なんか、うちの会社にオライリーが定期購読されてるんですよ。まあ、定期購読っていうか、新刊が出たら必ず送られてくるっていう仕組みがあるんですね。
いいじゃないですか。
いいですね。これ結構いい福利厚生で、そんな高くないんですけど、やるのも。てか、まあ、たかだか数冊の本を月に毎月買ってるだけなんで。なんかやっぱ興味がない本が目の前にあるっていいんですよね。
わかる。
いいですよね。
パラパラってまあ見て、おって思ったらまあ読むし。
そう、なんかその贅沢な本の読み方、もっとできたいなって思うんですけど、なんかまだ、未だに本は買ったら、1ページ目から最後まで読むものの気持ち抜けきらないんですよね。図書
なる
館にちゃん
ほど。
と行きたくない気持ちになった。そうか。そう、僕の妻が今大学生なんですけど、なんか大学の図書館からいろんな本借りてきてて、
いいっすね。
いいなって思うんですよね。その大学に図書館があるとやっぱり通学のついでに拾っていけるじゃないですかと思って、それいいなって思ったんですよね。なんかわざわざ行く場所じゃない場所に図書館があるって、まあ、僕もなんかオフィスにオライリーがあるから読むわけで、オライリー読み放題でカフェとかあってもまだ行かないんですよね。普段の動作の中になんか自分が選んだわけじゃない本があるっていうことの良さって思いました。
図書館に行くという口実か、なんかきっかけか、なんか行かないと殺されるとか、なんかそういうのを作るだけですよ、
強い
あ
な。
とは。
まあ、そうっすね。
行けば多分なんか、へえーって見ると思うし。
でもなんか、それとなんか、スタバとツタヤが一緒になってるやつあるじゃないですか。
ああ、ありますね。
ああいうの好きなんですよね。
あれ、本読みながらコーヒー飲めるんだっけ？
そうそうそう。なんか、なんだっけ、最近、シェアラウンジだっけ、伝えの知ってます？
知らないで
知らない。
す。
僕も使ったことがないので、ちょっと正しい説明かわからないんですけど、要
コ
す
ワー
るに、
キングスペースみたいな感じの。
ツタヤの中にコワーキングスペースがあって、で、そこだと、その常識的な範囲で本を勝手に読んでいいんだと理解してるんですよね。で、なんか、スポットだと1回1000円とかだっけな。で、使い放題で3万円とかで、ちょっと気になるって思ってるんですよね。
結構いいですね、それは。なんか、TSUTAYA プラス本屋の、なんか店舗に何回か行ったけど、結構席がないっていう問題に
これは
ある
そう。
なと思って。なんか常に空いてるとこだったらフラッと行きたいなっていうんだけど、そういうのはあるかな。混んで
わ
る。
ざわざ行って空いてないとちょっと悲しいですよね。
ちょっと萎えるんですよ。
テキ
そうっ
ス
す
ガーデン
ね。
プレイスに、TSUTAYA ブックストアがあっ
あ、
て、
そう
そ
なん
こ
で
が
すよ。
サラウンジになってそうですよ。今調べてた。
そうなんですよ。だからそこ見るたびにちょっと気になって。まあでも金額ほど使わんからなって毎回思うんですよ。なんかこういうの使ってみたいなって。なんか悠々自適に OSS の開発をしつつ、OSS の開発だから別にどこで仕事をしても、なんか情報セキュリティが問題にならず本を読み漁るみたいなそういう生活をしたいなってたまに思います。
できますよ。
カフェで仕事したいって思うけど、カフェで仕事していい仕事って少ないよなって思って。 エンジニアがカフェで仕事していいよ、取るとすると、OSS 開発しかないのではってちょっと思ってるんですよ。
なるほど。
アンジさんはカフェで仕事はしてるんですか？いろいろ場所移動とかしてました。
僕は実際してたりします。ただなんか、コロナとかのと、なんか、一旦落ち着いても自分の家でやるって形になったので、最近はしてないけど、カフェでやってたし、なんか、ツタヤもその、なんだっけ、大崎かどっかのツタヤとかでやってたこともあるし、みたいな感じですよね。
そこは普通の伝えだけど、その、何、スタバと一緒にやってるというか、そういうやつ。
本屋、スタバ、あれ、スタバ、スタヤ、あれ、なんだっけ。まあなんか、さっき言ったような業態に近いところがあったなと思いました。まあだからそのセキュリティをちゃんと考えると、大坪君の言う通りなんだろうなって思いながら、ちょっと言葉を 言わないでおかおいたんですけど。
難しいですよね、こういうの。ただ結局僕ディスプレイが欲しくなる気がするから、なんか俺が欲しいものは結局 WeWork なのではと思ったりするんですよ。でも調べたら WeWork 休日
で
やっ
も
てないらしい
WeWork
か
っ
ら。
てもうなんか大変なことになってませんでしたっけ？
なんかよくわかんないんですよね。
どうですか？日本の WeWork は
なんか。
別なのかなという気もするけれど。まあ、世界的には大変なことになってますよね。
もうこの最
で
近
すよね。
WeWork ってホームページ見に行ったら、いろいろあるけど大丈夫だからみたいなニュースがあって、おおって思ったんですよ。
不安になる
不安になりますね。
まあ、適当に調べると破産申請したみたいなのが出てきますし、あと、確かソフトバンクが結構投資してて、それでかなり損をしたみたいなのはなんか見かけた気がしますね。
7兆円が消し飛んだ。7兆円？ベンチャー、え？ WeWork って7兆円もなんか動く話なの？
すでに投資していたってい
まあ、
う。
そのくらいの時価総額
あ、
の
時価総
規模
額
か
そん
ら
なあっ
考
た
え
んだ。
て。
へえ。ああ、4年前の時価総額は4兆円あって、今は90億円程度。そんな下がるんや。
すごいですね。
これのニュースを追ったら何もわかんないけど。なんか、We Crushed ってありましたね。なんだっけ。
え、なんですか？それわかんないです。
We Crushed っていうアメリカの Apple TV のドラマがあって、WeWork のなんか、そういう話を、なんか、するやつがあるらしい。
おお。
見よっかな。
え、ミドナックが舞台のドラマ？
WeWork の創業秘話みたいなやつなんじゃない？これ、
ああ。
Rise and Fall of WeWork って書いてある。
今消されてないか心配ですね。
まあ、Apple TV がやってるから、なんかさすがになんて言うんだろう、そこら辺クリアしてやってんじゃないかな。知らん。なんか Apple TV でメッシュを思い出して、その経緯で思い出したんですけど、あ、ウィークラッシュまだありますね。大谷がすごい契約してらっしゃるじゃないですか。
ああ、そうですね。もう決まったはずですね。
大谷
いや、
とも
う、はい
僕、
です。
同い年なはずで、しかも名
おお。
前が結構似てるんですよね。
大谷慎平？
漢字で 言う
確
と
かに、
4文字中2文字一
要
緒。
所要所を押さ
そ
え
うな
て
んで
る
す
けど。
よ。慎平と翔平も SH まで一緒ですし、まあ、へい、一緒だし、みたいな。なんでこんな差が生まれるんだろうって、ちょっとね、思ったんですよね。
面白いですね。なんかその発想はなかったですね。名前が似
定期
て
的に
い
持っ
る。
てるんですよ。似てるなって。
生まれた年
大田
一
まで
緒
一
で。
緒だしね。大津と大谷のこの T までも一緒だし。結構近いです。
おす、しょう、しゅうべい、べい。ごめんなさい。ちょっとうまく言えなかった。オーペイって言ったら一緒ってことですよね。
オーペイ
確かに、
そう。
確かに。
なんか通訳は一平さんなんで、このペイ要素もあるわけですよ。
確かに。なんか大谷翔平のその契約金というかまあ、なんですかね、総額がすごいっていうのもありますけど、その通訳の一平さんが、まあ、実際も通訳っていうかマネージャーみたいな感じですけど、その、パーセンテージで契約してるみたいな噂があって、そうすると今回みたいな大型契約があると、一平さんの報酬もそういうことになるんじゃないか、みたいなのを、ちょっとネットで見ましたね。本当かわかんないですけど。
すげえ。
ただ、この人本当にすごい、その、大谷翔平さんのパフォーマンスに貢献してると思うんで、まあなんか報われるのはいいことかなとは思いますね。
そうですね。なんか、僕は F1 が好きなんですけど、F1 だとああいう感じの、その、パートナー的なマネージャーっぽい人が絶対全てのドライバーにいるんですよね。
あ、そうなんですね。
うん。
へえ、それ面白いです。
なんかパフォーマンスコーチとかって呼ばれてるんですけど、本当に全員が全員かわかんないですけど、なんか大体この人にはこの人だなって顔を浮かぶような人がいるんですけど、なんかまあ通訳とはちょっと話違いますけど、一緒に共にして、でも、する仕事は違うっていう人がいるのは結構いいんだろうなって思うんですよね。なんか競争相手に絶対ならないけど、ずっと横に行ってくれるみたいなのは、いいんだろうなって、と思ったりしました。
まあ、いろんな相談とかもできるのかもしれないし、
やっぱトップ
人
オ
に
ブ
は
トッ
言え
プ
ない
の
こ
選手っても孤独だと思うんですよね。
と。うん。
なんかその話がしっかり全部できるとかっていうのは、大事なんじゃないかなって思って。
なんか一平さんは身の回りのこととかいろいろやってるのもそうですし、トレーニングとか、ウォームアップとかキャッチボールとかは大体一緒にやってるみたいな話もありますしね。
本
本当
当だ、
に。
通訳以外にも運転手やキャッチボール相手など、攻守にわたり大谷をサポートしている。
本当にずっと世話してるみたい。世話してるというか、なんか貢献してる
なんか
イメー
通
ジ
訳
があり
だ
ます。
と、ちょっと名前が出てこないんだけど、ザッケローニ監督の通訳の方も有名でしたよね。
あ、知らなかったです。そうなんですね。
なんだっけな。あ、矢野さんか。なんか、確か有名だったのが、なんだっけな。ザッケローニ監督が年齢を言いま、その選手の年齢を言い間違えたときに、訂正しないけれども間違いにもならない訳し方をしたみたいなのがちょっと有名だった気がするんですよね。
そうなんですね。
まあなんかそういう有名な人だなと思う。時間来てるわ。まあちょっといろんな話しちゃったけど、時間来ちゃったので今日はこんなのにしましょう。ポッドエンジニア第164回でした。ありがとうございました。
ありがとうござい
とうござい
ます。
ました。